村上美樹先生、石神協会の皆様方にその恵みを感謝いたします。また私を私が送り出してくださった東京神学大学すなわち協会の方々に感謝いたします。神様、今私は東京神学大学の4年生としてあなたから鍛錬の時を与えられています。あなたから与えられた恵みの時に感謝いたします。私はあなたからの証明を受けた恵みに感謝しております。どうかあなたのしもべにふさわしいものとしてお導きいただけるように、あなたからの憐れみを恋に願います。石神協会の皆様、どうかこの小さきものが主のしもべとして育つことをお祈りください。神様、どうか聖霊の力をお与えください。どうかこの貧しき者にあなたの御言葉を伝えることができますようにお支えください。この祈り、主イエスキリストの名によりお捧げいたします。
アーメン。
今お読みいただいた聖書箇所から、私たちはイエス様がガリラヤを去ってヨルダン川の向こう側ユダヤ地方に行かれた時であることがわかります。ここでイエス様は道園の例え話をなさいます。さらにエリコの町を経てエルサレムへ行く途上にあることが明記されています。その後イエス様は十字架につけられることを12人の弟子たちに告げ、いよいよエルサレムへと登っていかれるのです。このエルサレムへの途上における出来事は、ただ一つの縦糸によってつながれています。大勢の群衆が従ったと聖書は伝えています。私たちに当時の情景を鮮明にイメージさせています。追従する群衆の存在は、いかにイエス様が愛され支持されていたか、いたことかを私たちに教えます。その途上、イエス様は多くの人々の病気を癒されました。ある時イエス様に手を置いて祈っていただくために、人々が子供を連れてやってきます。純真な子供の存在ほど私たちをも癒し慰めてくれるものはありません。イエス様は言われます。天の国はこのような者たちのものである。子供たちは何も持っていません。生きる糧となる財産を何一つ持っていないのです。ただ父母の愛を信じ、その存在のすべてを委ね生きているのです。ですからその純真さが光るのです。そのようなものになりなさいと主は言われているのです。天の国はこのような者たちのものであると言われているのです。ルカ18章17節ではさらに付け加えて、はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないと言っているのです。イエス様に一人の富める青年がイエス様に近寄ってきて尋ねます。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。ここで言う永遠の命を得るということは、天国に入ると同義語です。しかし富める青年はイエス様の勧告に従えないのです。青年はたくさんの資産を手放してまで貧しい人々に施すことができなかったのです。イエス様についていくことができなかったのです。イエス様に従っていくことを断念します。イエス様は、金持ちが天国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい と述べています。金持ちが天国に入ることは奇跡に近いほど難しいと言っているのです。しかし必ずしも金持ちが許されないとは言っていません。ルカによる福音書19章に徴税人ザーカイの話があります。聖書にはザーカイは徴税人の頭で金持ちであったと書かれています。そもそも徴税人は金持ちですから、ザーカイはかなりの金持ちだったと考えてよいでしょう。イエス様がエリコの町を通ります。エルサレムまで一日の距離です。イエス様は群衆から避けるようにして一軸桑の木に登っている徴税人ザーカイを見上げ声をかけます。新教導約聖書には今日はぜひあなたの家に泊まりたいと書かれています。しかし原点にはギリシャ語で Day の文字が使われています。これは英語の Must や Necessary の意味です。ですから泊まりたいという思いよりも泊まらなくてはならないという強い意志が込められているのです。イエス様は今日はあなたの家に泊まらなくてはならないと言っているのです。イエス様はエリコの町で最も罪深いザーカイの家に宿を取られたのです。その時、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。もし誰かから何かを騙し取っていたら、それを4倍にして返します。ザーカイはそう宣言したのです。まさしくイエス様が金持ちたちに求める貧しい人々にすべき施しを徴税人ザーカイは自ら宣言したのです。ザーカイは地上の富よりももっと大切なものがあることに気づいたのです。イエス様を主と呼び信仰を告白したのです。イエス様は今日救いがこの家を訪れたと宣言されます。このようにして徴税人ザーカイというラクダが針の穴を通ったのです。まさしく恵みの御業なのです。私たちの多くは日々の糧に困ることもなく清潔で豊かに恵まれた環境で生活しています。世界の幾千万の日々の食べるものにも困るような困窮する人々の目から見たら、明らかに私たちはお金持ちなのです。ですから神様は豊かな恵みを与えられている私たちにも入り下ることを求めているのです。徴税人ザーカイのように主の前に入り下ることなしに私たちが永遠の命を得ることも天国に入ることも許されないことを今日の御言葉は伝えているのです。先ほど金持ちの青年が財産を捨てきれずイエス様についていけなくなった場面についてお話ししました。すると弟子であるペトロは、この通り私は何も神も捨ててあなたに従ってまいりました、では私たちは何をいただけるのでしょうかと質問します。マタイによる福音書20章20節以下にゼブダイの2人の息子ヤコブとヨハネの母が登場します。弟子たちの要望は母によって代弁されています。母はイエス様に、王座にお付きになるとき2人の息子が1人はあなたの右側に、もう1人は左に座れるとおっしゃってくださいと願います。イエス様は、私の決めることではない、それは私の父によって定められた人々に許されるのだとお答えになります。それが福音の正義なのです。そして皆を集め、あなた方の中で偉くなりたい者は 皆に使えるものになりなさい。一番上になりたいものは皆のしもべになりなさいと語るのです。イエス様はペトロが弟子たちのあまりにも人間的な要望、欲望、あるいは憶測に内包する危険性について、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になると訓示を指すのです。そしてマタイ伝22章14節では、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないと福音の正義が述べられているのです。こうした文脈の中に置いてみますと、先ほど朗読していただいたマタイ伝20章1節から16節のブドウ園の労働者の例え話も、イエス様の従うこととその報酬という共通のテーマに関わりがあることになります。天国というのは何々のようなものであるとよく例えられます。ここではブドウ園の主人の行為が天国に例えられます。主人の姿勢、行動が天国に例えられるのです。この主人は明け方と9時、12時、3時、5時と5回にわたってブドウ園の労働者を雇っています。ところが1日の終わりに報酬を支払う代になってみると、明け方から働き出した者も夕方から働き出した者も同じ1デナリオンが報酬として支払われたのです。太陽はブドウ園で明け方から11時間近く働いた人々の上にも、広場で明け方から5時まで11時間近くも惨めな思いをしながら仕事を探し続けていた人々の上にも等しく上り照り続けます。すべての人々に平等に暑さとそれに伴う遠くをもたらしたのです。このように地上からの人間的な視点から視点を変え、天から見ると両者の遠くには大差はないのです。ですから主人は分け隔てなく一デナリオンを報酬として与えたのです。しかし明け方から夕方までおよそ11時間炎天下で働いた者たちが不平を言い出します。彼ら労働者の前提は労働量に対して報酬を決めるのが公平だという考えなのです。長い時間働いた者が多くの賃金を報酬としてもらうことが正しく正義であると宣言します。しかし当園の主人は約束した通りの賃金であり正当な報酬であると反論します。両者の意見は対立します。ここには2つの正義が存在します。正義は唯一のものではないのです。ですからあらゆる場面でそれぞれの正義が対立しているのです。もし正義がただ一つであったなら、そもそも争いというものは存在しなくなるのです。ここでは夕方5時からという遅くから働き始めた者に対しての報酬額の決定権は雇い主である主人側にあることが明確にされています。労働量、労働時間という人間的な正義によって報酬の額が決められるものではなく、報酬額は主人側、すなわち神の意思、神の正義によって定められることがこの例えでは明確に述べられています。ここで私たちは2つの対立する正義、それ自体に根本的な差があることに気がつきます。人間の持つ固くなな正義と神の持つ福音の正義は 質的にも内容的にも明確に異なるのです。おおよそ11時間炎天下で働いた者たちの不満の声に主人は友よと愛情を示し答えます。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一でなるような約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私は最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのかと主人は語ります。この不動園労働者の例えの内容は、人間の頑なな正義ではなく神の福音的正義に他なりません。正義に対する視点、立脚点が違うのです。したがって価値観までもが違うのです。まさにあらゆる人間的な地位、功績、人間的な名誉が虚しくされ、あらゆる権利の主張が退けられた中に存在するのです。ですから世の中の人間的な正義の原則とは相容れないのです。福音的な正義こそまさしく神の御業なのです。マタイは朝早くから主人に選ばれて不動園で働いた労働者はイスラエルを、一日の終わりになって声をかけられた者は異邦人を指すと解釈しています。神様は個々の人々の作業量、努力やその成果としての業績によって報酬を決めているのではないことを教えているのです。地上でいかに多くの富を積むのか、いかに多くの名誉を得たのかが問われるのではないことを教えているのです。社会的に成功したから、社会的な地位を得たから救われるということではないのです。主が求めているのは、いかに謙虚になったか、いかに減り下ったかを問うているのです。朝鮮財界のように社会的に一定の成果を得て金持ちになっても、今救われるためには己がいかに減り下り、主と告白できるか、いかに己を主に委ねることができるかが問われているのです。しかし己を主に委ねるからといって履き違えてはなりません。すべてが神任せでよいということではないのです。怠惰な生活が許されるということではないのです。テサロニケ信徒への手紙3章13節にあるように、パウロは、兄弟たち、あなた方は絶えまず良いことをしなさいと厳しく求めています。パウロは、私たちはそちらにいたとき怠惰な生活をしませんでした、そして夜昼大変苦労して働き続けたのです。あなた方、私らに習うように模範を示すためでしたと述べています。パウロはその生き様のすべてをテサロニケ教会の人々に習ってほしかったのです。キリスト者として神様にすべてを委ねて生きるということは、その生き様のすべての時を分け隔てなく神様に見ていただくということなのです。お読みいただいた聖書箇所、コヘレトへの手紙3章1節から13節で用いられている時は、ギリシャ語の聖書を見ますと、1節の何事にも時がありの時のみクロノスが使用されています。他はすべてカイロスが使用されています。クロノスは単なる時、時間、期間を示します。それに比べカイロスは運命的ではあるが、人間によって把握され利用されるべき時期、 決断を要する時期を意味します。ここで言う時期とは、時期到来、時期を伺う等にもとの言い回しに用いられる時期です。時の時に機会の機です。すなわち何かを行うのにちょうど適した機会、時期ということです。人間のすべての営みには時、カイロスがあるということです。何かを行うのにちょうど適した機会、時期、チャンスがあるということです。したがって何事をなすにもそれを有効に捉えなくてはなりません。しかし人間には己の力ではそのチャンスを捉えることはできないのです。人間は何を欲しようと欲しまいと定められたところに歩まなくてはならないのです。その背後にある神の技を私たちは捉えることができないのです。ブドウ園の労働者の例にあったように、福音の正義は人間の正義とはあまりにも質が異なり、人間には計り知ることができないのです。すなわち神の定めは人間のロープでは計り知れないところにあるのです。コヘレトの言葉3章11節にあるように、私たちは神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないのです。同じくコヘレトの言葉3章13節では、そのロープによって満足するのは神の賜物だと語られています。まさしくこの賜物こそ神様から与えられる福音の正義であり、恵みの御業なのです。お祈りします。私たちの神様、皆を賛美いたします。あなたのお導きとお支えを感謝いたします。へりくだり御前に深く頭を垂れるものとしてください。固くなな己の思い、固くなな己の正義から解き放たれ、どうか福音の正義、耳の中に生きるものとしてください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
誰から？
お姉さんから。
はいはい。